特集詐欺4ページ。資産や個人情報などを騙し取る詐欺、オレオレ詐欺などの特殊詐欺をはじめ、その手口は日々巧妙化しています。今号では皆さんの身の回りに迫る詐欺の手口を紹介し、被害を防ぐための対策を考えます。特殊詐欺などへの対策を強化。特殊詐欺、SNS 型投資詐欺、ロマンス詐欺、日々ニュースなどで耳にすることの多いこれらの詐欺の被害は、手口の巧妙化に伴い、件数や被害額が年々増加しています。特に令和6年の本市の特殊詐欺の被害額は、令和3年と比べて約9倍、令和5年と比べて約 4.4 倍と激増。過去に類を見ない額となりました。この状況を受け、本市では今年1月から7月31日まで、特殊詐欺、SNS 型投資、ロマンス詐欺多発警報、特殊詐欺等多発警報を発表。対策を強化しました。特殊詐欺等多発警報期間中の主な取り組み。一つ、生駒警察署などと連携し、市内約104カ所の高齢者サロン、地域サロンで出前講座を実施し、注意喚起。一つ、特殊詐欺防止対策機能付き電話機の購入補助金の令和7年度予算を増額。一つ、SNS 型投資ロマンス詐欺の主なターゲットとなる30から70歳代へ SNS 広告を配信。一つ、広報の強化、チラシやポスターの掲示、消防署職員による啓発動画の投稿など。一つ、その他、市内を走る公用車などにマグネットステッカーを添付。主な取り組みは以上です。件数は激減。でも、警報期間中は生駒警察署や金融機関などと連携し、主な取り組みを実施。その結果、詐欺報告件数は前年同期と比べて37件から9件と大幅に減少し、0件の月も4ヶ月ありました。被害額も約2億530万円から約9000万円と半分以下に減少。奈良県内で本市が占める被害件数の割合も 11.8% から 3.2% に下がりました。しかし、依然として被害は発生しています。引き続き被害に遭う人を減らせるよう啓発を進めますので、皆さんも家族や周囲の人に注意を呼びかけてください。奈良県全体と生駒市の月別詐欺報告件数、割合の累計を表す棒グラフがありますが、本文と重複するため省略します。詐欺の手口を知る。詐欺とは他人の財産などを騙し取ること。代表的な詐欺や最近多く報告を受けている手口の一部を紹介します。5つあります。1、オレオレ詐欺。あなたの親族が交通事故を起こしました。親族や警察官、弁護士などを装い、親族が起こした事件、事故に対する示談金などを名目に、金銭などを騙し取る手口です。2、偽警察官による詐欺。警察です。あなたの口座が犯罪に使われています。自宅の固定電話や携帯電話、スマホ宛てに、警察官を名乗り、資産を保護する、口座を調査する、などと言って、現金を騙し取ったり、振り込ませたりする手口です。犯人が被害者を信用させるために、 LINE などの SNS で写真を送ったり、ビデオ通話をするなどして、警察手帳を見せるケースもありますが、警察官が SNS で警察手帳を見せることはありません。3. 還付金詐欺。医療費や還付金が受け取れます。自治体や税務署、年金事務所の職員などを名乗り、お金を受け取れると電話をかけてきます。被害者が犯人の指示通りに ATM を操作すると、実際には犯人側の口座にお金が振り込まれるという詐欺です。市職員がATM の操作を指示したり、暗証番号を尋ねることはありません。4. 預貯金詐欺。税金の払い戻しがあります。自治体や税務署の職員などを名乗り、電話をかけてきます。医療費などの払い戻しのため、キャッシュカードの確認や取り替えの必要があると持ちかけ、キャッシュカードを受け取りに自宅に来て悪用します。他にも、預金が不正に引き出された、あなた名義のカードで買い物をした人がいると言われるケースも。5. 架空料金請求詐欺。あなたにインターネットの未納料金があります。携帯電話のショートメッセージ、SMS や法務省、裁判所などの名称でハガキを送付してきます。料金を払わなければ裁判をしますという言葉で焦らせ、実際には利用していない料金を支払わせる手口です。他にも、有料サイトの使用料といった名目で電子マネーカードを買って支払うようにと指示するケースも。詐欺の手口は他にも、本誌で実際に起こった手口を次のページで紹介。急増、実際に起きた事例を紹介。今この瞬間も誰かが、もしかするとあなたが詐欺の被害に遭っている最中かも。本誌で実際に起こった被害と手口を紹介します。4つのケースがあります。それぞれのケースでは写真3コマで、生駒市民劇団シアター生駒さんが演じています。ケース1。SNS で知り合った人から暗号資産を勧められ、50から60歳代の被害者が多いロマンス詐欺。SNS で知り合った外国籍の人とやり取りを続け、LINE での連絡に移行。やがて、二人の将来のため、などと言われ、暗号資産への投資を勧められた。資産は順調に増えているように見えたが、出金しようとするとできず、最終的に相手とも連絡が取れなくなった。写真があります。1. 女性がスマホを見て、キャッ、彼から連絡だ、と喜んでいます。2. スマホの画面には、あなたと結婚して一緒に暮らしたい。そのために暗号資産を始めないか、と表示されています。女性は手を握って、やってみよう、と決心します。3. 女性がスマホを見て、大損した。連絡先もブロックされた。と呆然として佇んでいます。写真終わり。解説。SNS やマッチングアプリなどを通じて出会った人に金銭などを騙し取られてしまうロマンス詐欺。結婚のため、引っ越しのためなどの名目で暗号資産の購入や架空の投資を勧められることが多いです。奈良県警察が実施した投資・ロマンス詐欺の被害者などへのアンケートや被害の分析結果の調査によると、被害者の男女比はほとんど同じで、50歳代の人が最多、次に60歳代が最も被害に遭っています。AI などを駆使すれば、 他人になりすますのも簡単。会ったこともない人からお金の要求や投資を持ちかけられた場合は詐欺を疑いましょう。ケース2、著名人による投資セミナーなどで誘う場合も、SNS で必ず儲かる投資の話は要注意。SNS で必ず儲かる高配当投資があると勧誘され、専用サイトに登録。少額の投資で配当が支払われたため、信用して追加資金を入金した。その後、出金しようとしたら、税金や手数料が必要と言われたため、支払ったが出金できず、サイトも閉鎖され連絡が取れなくなった。写真です。1、男性がスマホを見て、高配当の投資ができるのか、やってみよう、と思います。2、スマホの画面には、私の言う通りにしてみてください。儲かりました。出金したいのですが、手数料が10万円必要です。と表示されています。3、男性が左手にスマホ、右手は頭に手をやって、嘘だろう。手数料を振り込んだのに、出金できないし、サイトも消えた。とのけぞっています。写真終わり。解説。SNS のダイレクトメッセージをきっかけに、被害者を LINE などの他の SNS に誘導するケースが目立ちます。言葉巧みに被害者を信用させ、投資金や手数料などという名目で、金銭などを振り込ませる詐欺の手口です。奈良県警察が実施した、投資・ロマンス詐欺の被害者などへのアンケートや被害の分析結果の調査によると、被害者の約半数は投資経験のある人でした。詐欺と気づくまでお金を何度も振り込んでしまい、1000万円以上の高額被害になってしまうことも。必ず儲かるという話が出たら疑い、お金を振り込まないようにしましょう。ケース3、総務省や大手通信会社を名乗り、個人情報を騙し取る。2時間後に電話が使えなくなると話す電話に注意。自宅の固定電話に知らない番号から電話がかかってきて、出ると自動音声で、2時間後に電話が使えなくなると言われた。オペレーターに接続された後、名前や住所を聞かれ答えてしまった。写真です。1、女性がもしもしと電話に出ます。総務省です。お使いの電話番号は2時間後に使えなくなります。と伝えます。2、女性は、え、どうしようと驚いた様子。3、対処するにはお名前とご住所をと誘導されます。写真終わり。解説。電話が使えなくなると嘘を言って慌てさせ、金銭や個人情報を騙し取ろうとする詐欺です。プラスから始まる海外からの着信であることも。実際に電話が使えなくなることはないので、無視して電話を切りましょう。ケース4、珍しい商品、定価より安い値段で被害者を誘う、〇〇ペイでの返金詐欺。商品をインターネットで注文、オンライン決済、〇〇ペイなどで支払ったが、販売者から欠品していて再入荷の見込みもない、〇〇ペイで返金したいと連絡があった。指示に従って操作したところ、返金されるどころか自分の口座から送金されていた。写真です。1、男性がパソコンの画面を見て、ずっと探してた製品、やっと見つけた。売れピーと 両手を挙げて喜んでいます。2、パソコンの画面にはマルペケ三角公式通販サイト、ご注文確認、欠品のため返金いたします。下記サポートセンターの指示に従って手続きを完了させてください。と電話番号の表示があります。欠品？返金か、と男性の内なる声。3、男性がパソコンを持ち上げて、騙された。返金どころか、〇〇ペイから40万も支払っている、と叫んでいます。写真終わり。解説、部品や本、絵画など商品の種類は多岐にわたります。オンライン決済を使った詐欺が目的で、実際に在庫はありません。自分で操作して送金したために、お金が戻る可能性は低いです。返金方法をオンライン決済などで指定された場合は、詐欺を疑いましょう。以上、4件の手口について、写真で出演していただいたのは、生駒市民劇団シアター生駒さん。撮影モデルとして市内で活躍する同団体に協力していただきました。同団体公式 YouTube では、同団体オリジナルの特殊詐欺啓発劇、おばあちゃんオレオレを掲載しています。なお、11月9日日曜日14時から竹丸ホールで谷川俊太郎さんなどの作品を朗読する、朗読とかやってみましたよんを開催。入場無料ですので、ぜひ来てください。シアター生駒の小柳亮さん、岡本和子さん、竹尾真奈さんがそれぞれの決めのポーズを撮っている写真があります。出前公演も実施中。おばあちゃん、オレオレをはじめ、子供から大人まで楽しめる劇を出張して公演します。費用5000円、市内一律。詳しくはこちらと書いた QR コードがあります。問い合わせ、シアター生駒事務局の竹尾さん。電話 090-9111-9573。
被害を防ぐためにできることから。電話やメール、LINE など、詐欺をする犯人はあらゆる方法で皆さんを狙っています。身を守るために補助金などを活用し対策してください。対策や注意など7項目挙げられています。1、特殊詐欺などの防止対策機能がついた機器の購入費用を一部補助。対象、市内に住む申請時に同一世帯に満65歳以上の人がいる。市税を滞納していない人。一世帯につき一台までで申し込み順です。予算がなくなり次第終了します。機器の購入前に防犯交通対策課に問い合わせてください。補助金額、対象機器の購入費と設置費用の合計額に2分の1を乗じた額、100円未満の端数は切り捨て、上限8000円。クーポン割引やポイント利用などで値引きがあった場合、値引き後の実支払い額が補助対象経費になります。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。申し込み問い合わせ、必要書類を揃えて直接防犯交通対策課、電話0743-74-1111、内線3410。 2. NTT 西日本による特殊詐欺対策。3つあります。 1. ナンバーディスプレイ、ナンバーリクエスト表示の月額利用料工事費を無償化。相手の番号を表示するナンバーディスプレイや 非通知電話を受け取れなくするナンバーリクエストの利用に必要な費用を無償化します。対象、70歳以上の契約者か、70歳以上の人と同居している契約者の加入電話、INS ネットの住宅用、光電話。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。丸2、電話番号の変更工事費が無料。特殊詐欺などの被害を受けた場合や、受ける恐れがある場合、電話番号を変更できます。丸3、特殊詐欺対策アダプタの設置が無料。通話録音データを AI が解析。特殊詐欺が疑われる場合は、事前に登録された連絡先、家族などに通知されます。以上、丸1から丸3の申し込み問い合わせ。電話で NTT 西日本、フリーダイヤル0120-931-965。3、メールや LINE などでの怪しいメッセージ受信を可能な限り防ごう。指定されたドメイン、アドレスのアットマーク以降以外受け取れなくする設定や、迷惑メールフィルタリングを利用。契約している携帯電話事業者に問い合わせるか、メールソフトの設定を確認してください。迷惑メッセージを防いでくれるセキュリティソフトの導入。LINE で知らない人から友達やトーク、グループに追加されないように設定する、など。LINE の設定方法はこちら、と書かれた QR コードがあります。4、国際電話から始まる詐欺が急増しています。国際電話利用休止無料申請を利用しよう。+1、+44などから始まる番号は、海外からの着信。固定電話に国際電話がかからないようにするサービスがあります。対象、固定電話。費用、無料。申し込み、問い合わせ。特設サイトからか、直接生駒警察署、電話770110か、電話で国際電話不取扱受付センター、フリーダイヤル0120-210-364。詳しくはこちらと書かれた QR コードがあります。国際電話利用休止申請ができるブースも設置。安全安心まちづくり市民大会。安全安心なまちづくりのために、日々貢献してくれている皆さんや自治会に感謝状を贈呈します。その他、生駒警察署職員による講話や、桜ヶ丘小学校ハーモニックバンドクラブの皆さんと、奈良県警察音楽隊による演奏などを予定。生駒警察署が出張し、国際電話利用休止申請を受け付けるブースも設置します。時ところ、10月11日土曜日、14時から16時10分、会場は13時30分、南コミュニティセンターせせらぎ、公共交通機関を利用してください。費用、無料、問い合わせ、防犯交通対策課、内線3410。5、悪質な訪問販売にも注意。訪問販売お断りステッカーを配布しています。生駒市消費者保護条例では、訪問販売を断る意思表示をしている家庭に、訪問勧誘することを禁止しています。このステッカーを郵便ポストや玄関付近に貼って、悪質な訪問販売お断りの意思表示に活用してください。配布場所、消費生活センター、北コミュニティセンター、イスタ羽ばたき、南コミュニティセンター、せせらぎ、鹿の台ふれあいホール、竹丸ホール、図書会館、防犯交通対策課。6、詐欺かな？ 不安に思ったら、怪しい電話やメールで金銭や個人情報を要求されたときは、焦らず以下に相談してください。問い合わせ、警察相談専用窓口、#9110。7. 買い物などの消費に関する相談は、消費生活センター。商品やサービスに関する苦情相談、消費生活に関する問い合わせなど、専門資格を持つ消費生活相談員が中立の立場で助言や情報提供を行います。相談の対象、市内に住む人、ところ、コミュニティセンター、開所日時、月曜から金曜日の9時から16時30分、祝日年末年始を除く。相談方法、電話か直接消費生活センター、電話730550。知ることで詐欺を防ぐ。詐欺に遭うのはどういう人なのか、防ぐにはどうしたらいいのか。生駒警察署生活安全課で詐欺などの相談や防犯などに携わる梶井亮介さんに話を聞きました。次に騙されるのはあなた。詐欺に狙われやすい人は誰でもです。最近は機械を駆使して無差別に電話をかけたり、メッセージを送ったりするため、明確なターゲット層はありません。若いから大丈夫、固定電話がないから大丈夫と思っている人こそ、次に騙されるかもしれません。金銭を騙し取られると手元に戻りません。犯人の口座に入った途端、すぐ別の口座に移されてしまったり、海外に送金されてしまったり、特に海外にお金が移れば回収がさらに難しくなるんです。騙されるプロセスは次の図の通り。図、詐欺の4ステップ。ステップ1。犯人が嘘をつく。欺罔。ステップ2。被害者が間違ったことを信じる。錯誤。ステップ3。被害者が契約する。処遇行為。ステップ4。被害者が財産などを移転する。図、終わり。それぞれの行動を誰がやっているのか考えると、最初の一つ以外はすべて被害者です。犯人に嘘をつかれても、次のステップに進まなければ被害は防げるはずです。プロには知ることで対抗。警察では特殊詐欺の電話がかかってきたり、被害に遭った人にアンケートを実施しています。詐欺の手口を知っていたと答えた人の割合は、被害に遭わずに済んだ人で 18.7%、 被害に遭った人は 3% という結果でした。手口を知っていればこれは詐欺だと気づけます。また騙す側はいわば騙しのプロ、誰かを騙し金銭や情報を奪い取るための腕を日々磨いています。そのため手口は常に進化していくもの。騙されないためには、手口の最新情報を得ることが大切です。被害が新たな被害を生む種に。詐欺に遭うことで最も影響を受けることは、個人の資産がなくなることですが、それだけではありません。詐欺を働く犯罪組織にお金が流れてしまうことも問題です。皆さんのお金が、犯罪組織が手口をより巧妙にするための資金になり、新たな被害者を生むきっかけになる。それを防ぐには、一人一人が詐欺に対する意識を高めることが重要です。まずは、最新の手口を知る習慣をつけ、周囲にも知らせましょう。そして、もし周りで、 この人は騙されかけていると感じる人がいたら、ためらわずに、それって詐欺じゃないと声をかけましょう。皆さんの意識が町の安全を守ります。インフォ、最新の手口がわかる大和の安全。奈良県警察が発行している防犯情報誌です。身近な犯罪情報や最新の詐欺の手口などを紹介しています。最新号はこちらと書かれた QR コードがあります。大和の安全も自動配信される。奈良県警察安全安心アプリナポリス。身近に起きた詐欺や声かけ事案などが通知されるほか、防犯ブザー機能やパトロール機能などもあります。ぜひダウンロードしてください。ダウンロードはこちらと書かれた QR コードがあります。以上、特集詐欺についての問い合わせ、防犯交通対策課、電話 0743-741111、 内線3410、消費生活センター、電話 730550。